緊急出版、消費増税を凍結せよ。なぜ消費増税されたのか。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、先週は別冊クライテリオン、消費増税を凍結せよ、はい、これね、うん、お話ししましたですけど、
はい、
やっぱりあの時にマイケル・シェンカーグループのアームド&レディーをかけちゃって、これちょっと気分が乗っちゃったので、
はい、
今週もまたマイケル・シェンカーグループをお届けしながら、消費増税を凍結せよについて話をしようと思い立ちました。今週も
いい夜になりそうです。
いい夜になりそうです。
はい、
で今日はこのサブタイトルにありますように、なぜ消費増税されたのか、
気になります ね。
先週は岩田菊雄日銀副総裁、これから財政健全化が重要だと言ってはる飯田康之先生とか、はい、全部で20人の先生方、これはやばいわと皆さんおっしゃってたわけですけど、
はい、
どうしたら、なんでそんな得体の知れん増税みたいなもんやろうちゅうことになってんのと、うん、思うと思うんですよね、
うん、
でその答えも今回のこの雑誌の中ではもうがっつり書いてますから、
お答えもわかるんですね。
要するにね、悪いやつがおるんですよ。悪いやつが、そいつらとやっぱ戦わんとね、うん、日本守られへんという話を今日はしようかなと、
はい、
30分お話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、聞けばなぜ増税されたかわかるかもしれない、
うん、
30分午後10時までお付き合いください。
はい、
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りします。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、緊急出版、消費増税を凍結せよ、うん、なぜ消費増税されたのか。
はい、そうなんですよ。これに関してすっごい重要な、また原稿一つご寄稿いただいてるんですけど、
はい、
これはもう日本のエコノミスト経済学者の中でも、週刊文春の中で日本で一番未来を当てる能力がある学者と、これもうトップランクに挙げられた学者の先生で、これ菊池秀弘先生という非常に年配の先生がおられて、
はい、
アベノミクスをどうやって成功させるか、どうやったら日本経済良くなるのかっていうのをいつもね、意見交換させていただいて、こう木部先生のお話を伺ってて、いろんなことを教えていただいてる本当に重要な先生なんですけどね。その先生が今回一枚のグラフを紹介してくれはったんですよ、
はい、
それはどんなグラフかっていうと、この1989年に消費増税が導入されたじゃないですか。まあ最初の年は4兆円、次が 5.8 兆円、6.2 兆円とかつってね、消費税収が毎年毎年あるわけですよ。
うん、
ずーっとこれ、最近まで全部足すと、282兆円消費税を政府は取ってるわけです。
ほー。
で、これのまあ、こうグラフがこうあって、
はい、
それがだんだん最初は4兆円やってんけど、最新は18兆円まで増えてる。最初4兆円か。だから4倍、16の4倍以上にこう増えてきてるんです。こうだんだん増えてきてるんです。その一方でね、もう一枚のグラフが重ねてあって、
はい、
そのグラフはね、法人税収、会社が払わはる 税金。
はい。
で、これがね、毎年毎年、少しずつ少しずつ減税されてるんですよ。
はい。
これもね、最初の頃は、減税はね、1兆円ぐらいなんですよ。
うん。
次の年 2.6 兆円。で、次の年7兆円、次10兆円とか、だんだんこう、増えていって。これでね、もう最大で18兆円減税されたりとかしてて。これ全部合わせると、255兆円。
はい。
思い出してください。さっき消費税は282兆円増税されて、
はい、
うん、法人税は255兆円減税されたんです
よ。うん、
これは要するに、会社が払ってる税金をもう250兆円レベルでガッサー削って、
はい、
その分の穴埋めで消費税が使われてるわけです。
まあ、そう、まさにそれですよね。
そうそう。もう綺麗にね、これがこう、法人税で減税されたとこ、空いた穴に消費税がボーンと入ってると。いうグラフをご紹介されてるんです。
はあ、
で、これね、菊池先生は、これもう、要するに、法人税を下げるための、穴埋めのために、消費税が行われたんだ、ということを主張されてるんですね。
はい。
で、もう一人ね、高橋洋一先生。これ正義の味方終わりで、宮崎哲也さんとビールガンガンの、焼酎ガンガン飲みながら、わー喋ってるのが入ってるんですよね、この雑誌ね。
はい。
これめちゃくちゃ面白いですから、この対談ね。やばいやつ全部カットしてますけど、それカットしても面白いですからね、これ。で、そん中で、この話したら、そりゃそうだよ。僕らも若い頃、そんなもんバターって言ってたから。交換ってことです。
はいはい。
いや、これはね、表じゃね、僕ら言わなかったけど、みんな知ってたよ。でも全部バターでやってんだから、こんなの。とかって。あっさり言
って
ました。
こんなところにもバーターっていう言葉が出てくるんですね。
そうそう。だから法人税を下げる代わりに消費税を上げると。
へえ。
いう話なんです。で、さらにね、亀井静香先生。
はい。
ね、これが89年の税金導入だとか、97年の増税の時に、うん、その時はね、幹事長やってはった。もうなんか自民党の中、実質上のトップですわ。
はい。
で、彼はね、もう財務省と喧嘩しまくって、お前ら入ってくるな、この野郎って言ってね、もうあんまりも財務省が言うこと聞かんから、もう出入り禁止にしたそうですよ。
へ
ぇー。これね、もうなんでそんなことしちゃったんですか？あいつらはね、とにかく僕がやろうとしてる財政の組み方とは考え方が違うんだな。だからもうとにかく僕が決めてね、出させてやったんだよ。
すごい強いですね。
このインタビューもめちゃくちゃ面白かったですよ。
へぇー。これ。
で、その時に亀井先生に、なんで消費増税されたんですかって言うと、うん、
はい。
それはね、要するに外国の真似したんだな。それどういうことですか？外国はね、薄く広く取るんだよ。もう日本じゃ、その金持ちとか儲けてる会社から取るじゃないかと。それはね、外国流じゃないんだな。外国は、とにかくね、消費税で薄く広く取るんだよ。で、それがなんかね、いいって感じになっちゃったんだな。
は
あ。で、亀井先生は、要するに消費税はね、だから大衆課税ってことなんだな。
大衆課税。
大衆から税金取っちゃうってことだから。
は
あ。で、日本はね、やっぱりね、お金持ちから、取れるところから取って。
うん。
それで、もうお金のない人、おちゃん助けてあげって、こうやってね、こう、所得移転って言うんだけどね。こうやってこう、平等な社会を築いてたんだけど。なんかそれがちょっと、古臭いと、いうことになっちゃったんだよな。で、それ誰がそれしてたんですか？なんで財務省だよ。
一人二役。
これね、亀井さんビデオ撮っときたかったけど、ビデオ撮ってないんです
よ。わあ、残念。
これね、もう、財務省がね、もう、そういうふうにやっちゃったんだな、っていうことなんですって。だから要するに、これは亀井さんの証言も、当時役人をやってた高橋洋一の証言も、不正のデータに基づく、菊池先生の分析も、一貫して、法人税を下げることの、バーターとして消費税を上げるという流れがあったんですよ。で、その流れが、1989年から2018年の今日まで、ずーっと続いてるんですよ。で、実際、法人税の税率っていうのは、これ僕の、10% 消費税が日本経済を破壊する。でも、同じこと僕書いてるんですけどね。
はい、
税率を僕書いてますけど、昔はね、標準法人税課税って 45% だったんですよ。
はい。
ところが、安倍内閣始まるとき 25% まで下がってて、
はい、
安倍内閣のこの5年間、6年間の間に、また 1.5% 下げられてるんですよ。だから一貫して法人税率は下げられてきてるんですよ。
本当ですね。
で、それを下げるっていうことをもう要するに財務省は今飲んでるわけですよ。
はい。
これから、法人税下げないから消費税上げてもらって困るやないけど。
へえ、こっちが困りますよ。
もう財務省の論理ではそうなってるわけですよ。じゃあ問題はなんで、
はい。
法人税下げるっていう流れが出てきたんかと。
うん、
亀井先生は、これは、要するに、外国がいいっていうことだから、ということを、まあ、おっしゃってましたけど、それはイデオロギー、 考え方としてはあるんだとは思いますけど、要するにこれは財界からの圧力なんですよ。
圧力。
財界。その経済界の皆さんは、法人税ちょっと下げてくださいよ、と、ずーっと政権与党に働きかけ続けてるわけですよ。
はい、
赤坂の料亭やら、空も、丸の内やら、そういうとこでも、いや、法人税下げてくださいよ。
夜の席で。
そうそうそう。で、ゴルフしながら、ところで法人税もうちょっと下がらないですかね、ってやるわけですよ。
はー、せこいですね。
これで、財界は、こっぱ、学者いっぱい集めてきて、外国人食うでからとかで、ペラペラペラペラ、なんか、アホな学者に喋らしたら、政治家の先生方、なんかヨーロッパじゃ食うねんのか、じゃあ俺たちも進しなきゃいけないよね、みたいな空気になっていくわけですよ。で、亀井先生は、いやいや、それはいかんだろうと、もう庶民から税金取るのはいかんだろうと。そりゃね、やっぱりね、取るところから取る。これが税金の基本なんだから。もうこれ、7、8回ぐらい言ってありますよ、同じこと。
ああ、もうやっぱそこに信念があるんです
よ、ね。もう信念があるんですよね。うん、でそういう考え方も、だから、違うから財務省出入り禁止にしたりとかして。
うん、
これで、小渕さんの時とか、ものすごい公共投資をやったりね。これで、もう、森さんとかに、
はい。
いや、森さん、森先生とかどうだったの？森さんはね、あれはね、もう、要するに、積極も何もないんだよ、あれは。いや、ちょっと何なんですか？とにかくね、僕の稲荷だったから。ほんまかい、おじいちゃん。まあ一応もう、その、載しましたけど、ね、雑誌ね、そのセリフね。
あ、そうなんですか。
だからそれぐらいね、やっぱりね、こう、国民のことをちゃんと考える政治家の先生と、
うんうん、
これとこう、まあ、やっぱり財界だとか、こうな、ヨーロッパのなんかかっちょいい空気とかに乗っちゃう政治家がいて、
はい。
それで、やっぱりこう、亀井先生はずっと負け続けてきたわけですよ。で、最後野党になって、まあ、なかなかね、政権の中枢で国民側に立つ政治家ってね、干されるんですよ。
はぁ、あ。
それで、なんか要するに法人税を下げる。で、しかも今世界中で法人税引き下げ競争やってますからね。だから財界はこういうわけですよ。いや、法人税高かったら僕ら本社移すかもしれませんよ。そしたら法人税1円も政府に払わんようになるんですけど、それでもいいんすかね。
もう脅してるじゃないですか。
っていうセリフを言うかどうかは別としてっていう空気をずーっと出しまくるわけですよ。
へ
え。なったらもうな政府ももうしょうがないかなと、まあ、なったのではないかと。
始まりは。
いう話がもうこれはもういろんな人がそういうことを言ってますよね。これ特にその辺はだからあの高橋さんとの対談もそうだし、あとこれ菊池先生もいて、高橋さんもいて僕もいてっていうあのちょっと大きい座談会やったんですよ。
はい。
そこでもうかなりいろんなぶっちゃけトークが。出てて、これも全部字にしてますけど、もうそれはもう完全にそういうことだな、ということを皆さんおっしゃってるところがあるんですよね。
はい。
ということでね、だから流れはこうなんですよ。なんで消費増税やられてるかっていうと、それは毒でやることはもう、実は分かってるんですよ。で、そんなことやったらあかんの分かってるけれども、それはもう法人税とのバーターで、この毒飲まそうっていうことに、もう実は約束が済んでるところがあって、だからもう無理やり、消費増税されてるっていうことなんですよ。
はい、
で、それがずっと隠蔽されてる状況にあるんですよね。だから、こういう雑誌とかしっかり読んでくる、いただいて、まず、消費税っていうものがとても問題があるっていうことを、学術的にデータに基づいて論理的に、もう簡単にわかりますから、これ。簡単な話ですから。それをわかっていただいて、国民の皆さんには。
はい、
で、その裏側に何があったのかっていう、その、亀井さんの証言だとか、高橋さんの証言だとか、菊池先生の分析結果とか読んでいただいて、裏でこういう取引とかバーターとかしとるんかと、いうことをわかっていただいたら、あとは簡単ですよね。いや、それおかしい。しやないかと。いや、それはやっぱり日本経済成長することで初めて財政が再建されるし、社会保障だって安定するんだから、このタイミングでの増税っていうのは少し見直して、で、法人税のあり方も一体的に考え直したら、みんな幸せになるんじゃないですか、ということにみんな気づくはずだと思うんですよね。だから、あとはこれをしっかり分かっていただいた上で、そういういろんな、これ学者だとか、もう、なんかいろんなエコノミストだとか、出てきますから、相手側の。それとね、やっぱりこれからこう、アリーナに入ってね、バトルをせなあかんわけですよ。こう、アメフトか、サッカーか知りませんけど。ってことで、今週の一曲は、再びマイケル・シェンカーグループで、Into the Arena。
Thank you.
ンラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ、頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
先週に引き続き、はい、マイケルシェンカーグループでイントゥーディアリーナお届けしました、
ね、マイケルシェンカーグループ MSG って言うんですけどね、
はい、
これ知らないですよね、若い女の子ね。
見たことはありましたけども、
ね、うん、そうそう、ドイツ人です。
でも曲って言われるとあんまりピンとこないですね。
今の曲とかね、時々あのサッカーのなんかダイジェスト放送の時とかで BGM で流れたり、はい、この間の曲もそうですけど、なんかこう戦闘って感じですよね、
うん、
戦うぞ、
はい、
日本人ってこうなんか争うことが悪なとこあるじゃないですか。
もう平和がいいっていう感じですね。いい
でね、僕もね、もちろんそうだと思うんですけどね、うん、でもやっぱりね、悪いやつって中にいるじゃないですか。
いますね。
で、戦闘が嫌いだったら悪いやつがもう好き放題なわけですよ。
はい。
で、どんどんどんどん増長して、
うん、
そしたらそれ見てたらなんか普通の子もなんか、いや、なんか真面目でなアホみたいな言って悪いやつになっていくわけですよ。だからこれでどんどんどんどん悪い奴がどんどん増えていくっていうのがね、今日本で起こってると思うんですよね。
阻止しないとですね。
そうそうそう。で、それで、だから消費税だって、誰も羊のように、あ、めえめえ、増税されるんだってしょうがない、めえめえ、みたいな感じじゃないですか。
はい。
今だって 10% にしたらもうむちゃくちゃなるのに、まあでも、お上が決めたとことだからしょうがない、めえめえって感じじゃないですか。
もうあの、もうどうしようもないなっていうのがやっぱり、
うん、じゃないですか、うん。だからね、やっぱり日本人の中には、もうちょっとね、やっぱりこうね、インテリアリーナな、いや、それおかしいやろっていう、スピリッツが僕必要だと思います。もちろんね、ええ人ばっかりのところで戦ってるやつはアホですよ。
うんうんうん、
そやけど悪いやつおったら、もうちょっとおかしいんちゃうか、お前と。てか、それなんでそうなんかちょっと言ってみろ、お前とか。
はい。
いや、それは僕は違うと思いますよ、とか、
うんうん。
やっぱりね、そういう対立を恐れないような気持ちにならないと、うん、結局ね、羊のように扱われて、うん、悪いやつに、ほふられますよ。
ね。そう、黙ってたらね。
そうそうそう。
同意してるのと同じって言いますからね。
だからね、やっぱりこんだけいろんなね、政治家も、官僚も、これから学者さんも、
うん、
いや、もともとこれはもう法人税を下げるために消費税得られてきたという側面が非常に色濃くあるわけだから、これはやっぱり庶民と多国籍企業とのある種のこのバトルになってる。うん、そういう構造で理解する必要が僕はあるんじゃないかなと思うんですよ。で、実際、イギリス人はね、これブレグジットって言って、
はい、
多国籍企業側の EU から出てやるぞと、
はい、
なったわけじゃないですか、
うん。
で、さらに言うと、アメリカではね、あのなんかもう、すごいおっちゃんじゃないですか、トランプ。
はい、
あれ、大統領か自分みたいなおっちゃんを応援するまでして、クリントンという多国籍企業側の、なんかもう会社のことばっかり面倒見て、ウォール街って言ってね、もう金融マンのことばっかり優遇して、俺ら庶民をほったらかしやがってってムカついて、ほいでこうトランプ肩張ったわけじゃないですか。
そうですね。
だからね、まあ僕はもうね、日本人は日本人として安定的なね、生活するのはいいことだと思いますけど、あまりにも理不尽なことに対してはね、声を上げるべきだと思います。
うん、
そうじゃないとね、いやもうだって一応、板垣大輔の時代からね、
ああ、懐かしい人が出てきました。福沢諭吉
の時代からね、
はい、
これ一応まあ近代国家になったわけじゃないですか。
うん、
江戸時代やったらね、しょうがないかもしれませんけどね。 いや、一応曲がりなりにも民主主義とか言ってるんやったらね、
はい、
多少は事実を知っておかしいんちゃうかと言っていく声をね、うん、僕ぜひ上げてもらいたいと思います。それがちょっと、ほんまに上げようかな、上げるってどんな感じやろうってわからなかったら、ぜひ、マイケル・センカーグループのイントゥ・ディ・アリーナを聞いて盛り上がってください。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、はい、まだもうちょっとね、紹介したいことがあるってことなんですけど、
もう一個だけ、これどうしても言わなあかんなと思ってるのがあってね、さっき一個ずっと今日話してきたのは、消費増税をするのは法人税を減税するためで、法人税が減税されているのは財界の人とかがそれ言ってるからだと、
うんうん、
でその財界と、まあ、財務省の皆さんが、まあわかりましたと、で政治家の皆さん、まあわかりますと、とりあえずあんなとこ下げてあげるけど、ちゃんともう消費増税するさかいなと、
はい、
いうことで、まあいろいろとマスメディアとかをこうコントロールして増税やむなし論っていうのを作ってるわけなんですけど、このマスメディアをコントロールしてるっていうことについての論文が一個ね、寄稿されてて、これはね、うちの卒業生で今東京理科大のまあ助教の先生で、田中康介くんっていうまあ若い研究者がね、いるんで、彼は社会工学っていうか土木工学の工ですけど、彼がね、こういう論文寄稿してくれたんですよ、原稿。財務省のプロパガンダを見破れ。
プロパガンダって何ですか？
これね、要するに意図的に情報を歪めるために嘘のデマを流すマスメディア工作をかけることをプロパガンダって言うんですよ。
じゃあ嘘つきってことですか？
嘘つきってことです。ヒトラーがやってたやつで有名ですね。
へー。
ゲッペルズっていう人が、はい、嘘も100回言えばほんまになるってこういうことを言って、
はい、
これでもうとにかくもう嘘ばっかり言ってたの、テレビで。で、それでドイツ国民をまとめて、
はい、
でユダヤ人を虐殺したり、
はい、
他の国をやっつけたりとかするときに国民をこうみんな騙す、集団で騙すの、これプロパガンダと。こう言うんですけど、これ財務省がそのプロパガンダをやってるっていう学術研究を彼はまとめたんです。
そうなんですね。
これね、新聞記者の方にインタビューして、
はい、
で、名前出さないからほんまのこと言ってください。
うん、
で、こういっぱい喋ってもらって、それでそれを分析するっていうのをやったんですけどね。そしたらね、彼がこの原稿の中で紹介してるのは、こんな言い分があるんですよ。こう、例えばね、財政を語る上で誰の言い分に乗っかるかというと、おそらく財務省ですと。事務記者言ってます。
はいはい。
なんでかっていうと、霞が関のパワーバランスで財務省が最も強いからですと。だから要するに強いやつになびいといた方が会社として得やから、
うん、
とりあえず財務省がほんまか嘘か知らんけど、とりあえず財務省が言ってることそのまま書いとけ、みたいな空気が財務省、新聞記者にはあるんですよ。
うん、
で、さらに、社長や会長、編集局長といった新聞社のトップ及び論説委員会も同時に財務省の攻めで来るんですと、
うん。
で、具体的には政策についてご説明に上がりますとかって言って、新聞社を財務省が訪問してきますと。で、大手新聞社の経営者にとっても事実上の国家の最高権力者である財務官僚とのつながりをおろそかにはできない。なんで、なんか、何回も来て、こう、説明しに来はるから、なんか、わかりました、ってこういうことをだんだん聞いていっちゃうと、いうことなんですよね。で、さらに、財務省はパワーがすごいので、政治家に対するレクチャー、説明が圧倒的にすごいんですと。例えば、国交省が1回なんか言えば、財務省は5回、10回と、もう5倍、10倍の情報を提供するんですと。そうすると、 国交省との強いつながりのある人でなければどうしても財務省の説明になびくと。
いやー、そうですよね。
そうそうそう。
やっぱパワーあるって皆さんおっしゃってるんですね、財務省が。
だから財務省が政治家も攻略し、
は
あ、で、新聞記者も攻略し、新聞社の事実上のトップも攻略してるわけですよ。で、実際に読売新聞は財務省からの天下りをずっと受け入れてるっていうのは、これ、高橋先生もおっしゃってますから、なんかこう、天下りも受け入れるとかっていうのも通して、で、はい、さらに新聞社に対しては軽減税率を適用して増税に反対させるようにしたりとか。
はい。
だからね、すごいね、こう、財務省は意図的に情報工作をかけてるっていうのが、こう、新聞の証言でも分かってるんですよね。で、もっと恐ろしいのはね、ある新聞社では増税反対の論陣を張っていた論説委員が国税庁に狙い撃ちにされ、飲食費などの伝票に虚偽の記載がないか徹底的に調べられたと言いますと。税金を納めるのは当然だけれども、そういう話を聞くと財務省の意に沿わないと、そんなことされるのかと、追新聞社の側も考えてしまいますと。
これは怖いです。
怖いですよ。
いや、もうだから、自分たちに逆らったらお前分かってるやろなっていうことですよね。
そうなんですよ。何か大蔵省を批判するような記事を書くと、役人がダーッとやってきて、君の記事は間違ってると迫るんです。そんなことはないと弁明すると、今度は情報を遮断される。これ役所から情報来ないとすごい新聞社としては致命的なんです。それに税務調査をやられたらどうするんですか？国税と大蔵省は一体なんですよっていうことも言ってる人もいるし、うん、実際に先ほどのように国税がやってきて定されたって噂もみんな新聞記者思ってるわけですよ。
もうじゃあもう本当になんかもうビクビクしてる状態ですか。
だからこうやって新聞情報が財務省によって歪められて、
はい、
国民たちは全然事実を知らないまま進められてるわけです、
はあ、このまさにこのプロパガンダ、ね、
そう
ですね。
これはね、でこういうのがあるんだっていうことも知っていただきたい。
はい、
これね、ぜひね、どこに本当の真実があるのかを、ちょっと見破っていただいて、
うん、
もうなんか世の中で流布されてる情報って、誰かのこういう小汚い意図で歪められてる可能性があるんだっていうのを、ぜひ知ってもらいたいと思いますね。う
ん、はい。そのね、はい、たくさんの方が論じていらっしゃる、消費増税を凍結せよ、
はいはい、
この表現者クライティリオン別冊も発売しておりますので、はい、ぜひチェックしてください。はいはい、
ぜひお願いします。
お願いいたします。
はい、
番組ではご意見や、藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。はい、
本当にね、あの別冊クライテリオン消費増税を凍結せよ、
はい、
それから 10% 消費税が日本経済を破壊する、
うん、
これ本当に皆さんに読んでいただきたいなと僕は思ってます。なんでかっていうと、増税は決まってないからです。増税するかどうかは国民の世論によります。そして国民の世論は真実に基づいて形成されるべきです。決してプロパガンダで歪められてはいけないと思いますから、
はい、
正しい情報入手していただければありがたいなと思います。
はい、
ということでね、今週ももう終わりになりましたですけども、また来週月曜日9時半まで次何喋るか、どんな曲かけるか考えておきたいと思います。
はい、
じゃあ来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。